けましておめでとうございます。濱田節子です。
おめでとうございます。鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロをゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
さあね、いよいよ2018年が始まりましたけれども、
はい、
今週はね、三が日があった後4日5日とね、東京のマーケットが開いたんですけど、いやこれ以上はないというぐらいに株が上がる始まりになりましたよね。
強いですね、うん、
2万2000円台だった株価が2日間で950円という形。まあこれですね、今日もおそらく株のニュースっていうのは一般メディアに取り上げられるかと思いますけれども、はい、昨年は株価がね、20何年ぶりの高値になったという話題が、まあね、年末などでもニュースになって、そして今年はまあ4日からまたまた株が上がってるぞというような話がこの一般メディアを含めて広がって、そして、お茶の間でテレビをつければあの荻野目洋子がバブリーダンスを踊っている、
富岡高校の皆さんと一緒にね。
しかもね、あれ、はい、僕ねあれ見ててね、あのダンス踊ってる人たち見てて、20代後半の方々のグループが結成されたのかなと思って見てたら高校生だって言うじゃないですか。
ねえ、
ちょっとあのぐらいよりも、はい、もっと年上の子供なんかうちには結構いっぱいいるんですけどね、なんか自信が湧いてきましたよ
でも なんだかバブルがまたやってきそうな気持ちになりますね。そうそうそう、
だから想像でなんかウキウキするような状況の中で株高ということなんで、はい、何かお金を使わなきゃいけないんじゃないか、いや現金にしたままだとちょっとこれ損するんではないかというようなムードが醸成されていくのかどうか、これですね、注目点になるんじゃないかと思います。
年末年始は鎌田さんは財布の紐緩みました？
いえ、全く閉じたままですね僕は踊らせられないんですよ、はい、ね、バブルの頃なんかもね、はい、女の子と話するときに、あそこのラーメン屋のチャーシューがちょっと熱くて得した気分になるんだよなんて話してたら、あなたって本当につまんないことばっかり話してる人なのねとかね、
あえてそうしたんですもんね。
乗れない男でございますね、これはね。
常に冷静にね、軸を持っている鎌田さんと一緒にお送りしてまいりたいと思います。それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の位置を全ての人に、投資コンテンツ、e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。それでは鎌田さん、2018年どのような年になりそうでしょうかね。
もう前半が結構強そうのようには見えるんですけれどもね、ただとりあえずもう来週のことを考えますと、今年のこと言われて来週のこと話してもこれしょうがないんですけど、要は株価の方が世界的にこのね、年明け後も上がってるわけですよ、はい、まあ、年末からなんでしょうね。他の国の株価見てみたら、まあ、欧米のことはまあ皆さんご存知の部分あると思いますけれども、ロシアの株というのが1月3日からオープンして2日間で 5% 上げてるんですよ。これ原油が上がってるっていうことも聞いてるんでしょうけど、日本の株以上に上げてるっていうような状況が2日間のロシア、2日間で 5.1% 上昇、
はい、
でブラジルのボベスパ指数っていうのも昨日まで9連騰で、主要株価指数ですね。でそれからベトナムの株も9連騰で10年間で株価4倍、10年間でちょっと長すぎますけれどもね、まあ、世界的に株価がよく上げてるなというような状況で、で今度はやっぱりね、先進国の市場、そこで、まあ、決算発表が、1月の第ね、再来週ぐらいからこれ始まってきますけれどもね、今株価が上がってる中で、こう、よく出てくる声っていうのは、その投資環境自体に、そんなに大きな変化がないものだから、今、集計されている10、12月期決算、そしてアメリカ企業の、今年1月から、今年の末までの今10 12月期決算の見通し、はい、そのあたりが市場の予想以上に伸びるのではないかというようなことをよりどころに株高を説明するっていうような、そういうロジックで今の株価にアプローチするような動きが目立ってきているように見えるんですよね。
はい、
そうすると、今、決算発表前に大幅上昇して、その理由として、決算の見通しがすごく強くなりそうだというところを引き出しているパターンになってるんで、実際出てくるこの業績の見通し自体が強くなってるものなのかどうか、これやっぱり当面今月は重要な点になるのではないかと思います。で、私の口からよく言ってるように、日銀短観で発表されている企業収益見通しっていうのは、今下半期は1年前と比べると大企業製造業は減益の見通しを立ててるんですよね。
はい、
ただこれも日銀の短観と近いデータですけれども、法人企業景気予測調査というような、その調査によりますと、企業は来年度の収益はどうなりますかという問いに対して、来年度もまあ増益になるでしょうねというような答えが、比率としては多くなってるんです。つまり下半期を慎重に見ていながら、なんとなくぼんやりと来年度は増益というような、そういう状況になっているところなので、まあ必ずしもすごく強いってわけじゃないんですよね。
はい、
だからそこにより無知が入っていくのかどうか、需要に。これがやはり今年のポイントになるんじゃないかと思っております。
そこ頭に入れておきたいと思います。この後は為替の専門家の方をお招きして。
お待ちしてたんですよ、
はい。はい。今年の見通しなども伺っていきたいと思います。
楽しみにしてます。
本日のゲストの方をお招きします。本日のゲストは為替のスペシャリスト、島力夫さんです。島さん、今年もよろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願いします。おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
は
い、
さて、為替の戦い方、今日はじっくりお願いしたいと思うんですが、まずもう短期的に、これ株の方が世界的に上がってまして、でも為替で勝負したいという方って、世の中もうね、世界中山ほどいらっしゃるかと思うんですけれども、どんなことを考えながら、ここ足元では戦えばいいでしょうかね。
ですね、はい、現在のマーケットは、2004年から2007年にかけてのマーケットにちょっと似てると思うんですね。
2004から2007。
はい。それはどういうことかと言いますと、FRB が利上げを開始したのがですね、2004年なんですが、その後1年半ぐらい遅れまして、ECB が2005年の後半からですね、利上げを開始します。
はい。
で、今年はですね、9月にですね、ECB が金融政策のもう明確に転換してくることは見込まれておりますんで、まあ特に欧州すごく景気いいですから、そういう状況に似てると思います。
はい、
で、その頃のマーケットがどうだったかと言いますと、はい、ユーロドルは上がって、ドル円も上がる、
はい。
そういうマーケットでした。
あ、それは、単純に円安というよりも、基本的にはユーロドル、これがやっぱり流動性っていうのは高いわけですね。ユーロドルでユーロが買われるっていうところを抑えた方がいいわけですか、これは。
そうですね。ドルインデックスというものありますけれども、実はあれ6割ぐらいがですね、ユーロなんですね。構成要素として、ですからですね、ドル安って言った時はですね、ユーロドルは高くなってるということになります。ですから、ドルインデックスは落ちるんですが、ドル円は上がってる。つまり、ドル安、円安という言い方もされます。
はあ、ドル安、円安。
はい。
はい。
ユーロ高。
去年の為替相場のトレンドってものを振り返ってみると、やっぱりユーロドルにおいてのユーロ高ドル安。これやっぱり強いトレンドというふうな受け止め方してよかったんでしょうかね、これ。
去年が、ユーロドルの転換のですね、スタートでしたよね。
なるほど、なるほど。それはじゃあ今年本格化するというような表現なども。変えるわけでしょうか、これ。
まあ、タイドルでですね、どこまで上がるかわからないんですが、まあ、特に年初はですね、トランプ税制改革が成立しましたので、リパトリ減税の影響がどこまであるのか、そこがちょっとですね、様子見みたいなところもあったんですけれども、まあ、当初より7、8割ぐらいはですね、すでにですね、米企業のですね、海外利益の7、8割はすでにドル転されてるんじゃないかと、想定されてましたが、はい、ブルック クリング研究所っていうところはですね、もう 95% はドルになってるよと、うんうん、そういうレポートも出しております。
あ、そうなんですか。
です、まあ、特にあの欧州マイナス金利なので、欧州の銀行としてはそのユーロで預金されるよりはですね、うん、そうすると逆財になりますんで、すいませんけどこれドルにしてもらえませんかっていうことになってると思うんですね、うん、
はい、
ですからほとんどドルになってると、うん、マイクロソフトもですね、決算書にですね、うん、92% はもうすでにドルになってると、うん、と報告してるらしいので、ですからリパトリ減税の影響はほぼゼロと考えて、年初の動きから見ても考えて良さそうですね。
なるほど。それとユーロドルにおいてユーロ高ドル安、
はい、
これを念頭に置きながら、はい、ではドルと円の関係はやっぱりこれ気になる方多いと思うんですけど、
そうですね、ユーロドルだけを見るとですね、うん、ドル安なので、ドル円もドル安になるんじゃないかなと考えていらっしゃる方もおります、
はい、
で、まあ、あの年初いろんなところでですね、うん、今年のドル円相場どうなるという特集いろいろ組まれてますけども、まあ、円安派円高派いろいろですが、まあ、ただ双方どちらもですね、思い切ったレンジ出してないですよね、やっぱり円高派の人も105円ぐらいですし、円安派の人も120円ぐらいで、大きく動くとは、皆さんやっぱり今年のマーケットですね、ちょっと痛い目にあったんで、大きく動くとは想定されてらっしゃらないんだと思うんですが、僕自身としてはですね、2004年から2007年と同じようなことになるとすれば、ドル円は上がる、
ドルが上がるという形で、
ドル円はではドル高、
ドル高、
はい、ユーロドルではドル安ユーロ高、で結果的にユーロ円が上がるというそういうマーケットを想定しております。
すでに今日ですね、午後の東京外国為替市場で円相場が対ユーロでおよそ2年3ヶ月ぶりの安値をつけたということになりましたね。
あ、そうですか。
はい。一時136円42銭近辺になったという。
なるほど。
徐々にその流れが鮮明になってきている。
で、2007年、8年ぐらいですか。ユーロ円が170円近くまで行きましたので。
そういう時期がありましたよね。
まあ、今年がそうなるってわけじゃないんですけども、まあ、向こう1、2年、3年ぐらいかけてですね、そういうレベルにまで戻るんじゃないかなっていう気はしております。というのは、日本はですね、金融引き締められない。けれども、欧米は着々と金融引き締めに転じていくんで、あとですね、やっぱり日本の今日の株価もそうですけども、少し、リスクを取っていこうっていう、
はい、
いろんな人の前向きな気持ちがもう出てますよね、ちょっとバブルの匂いみたいなのが、
お金に冒険をさせる、お金に積極的に働いてもらおうという形になった時にはやはりこれは円というのは、相対的に売られて、それで円を売る形で何かを買うというような、そういうお金の冒険がこれ主流になってくるわけでしょうかね、これね。
そうなるんじゃないか。特に日本の投資家さんがですね、やっぱり去年の株高、それから一部の個人の方にとっては見ればですね、仮想通貨の値上がりでちょっと潤ってると思いますんで、積極的にリスクが取れるという雰囲気になってるんじゃないですかね。
なるほど。で、志麻さんには新年そのこれ伺いたかったんですけど、はい、ユーロが上がった背景というのでは、やっぱり、量的金融緩和をやめるというようなことって、はい、やっぱりユーロが上がる背景で大きい要因になったかと思うんですよ、去年から。
はい。
それで、日本の場合、はい、今やってる金融緩和をどこかでやめて、はい、やめるというようなことになった場合、やっぱりグローバルに見て、これ、円の買う材料として、どこかで意識されるかと思うんですけれども、
はい、
それは、まだ、今年はほとんど聞こえてこないよと、また一切聞こえてこないよというような捉え方でよろしいんでしょうかね、これ。
ですね、まず日本はですね、日銀の目標であります 2% のインフレターゲット、全く届いておりません。
はい。
で、その前に引き締めるとなるとですね、リフレ派の経済学者からですね、どうしてなんだと。
うんうん、
目標から、まあ、まだ 0. 何パーセントって、1.8 とかですね、1.9 ぐらいまでいってればですね、2% までいってなくても、まあいいかっていう話になるんでしょうけども、0% 台なのにですね、金融政策を転じるとなると、これ激しい批判を浴びると思います。
はい。
ええ。
まあ、それはでは、ありえない話というような捉え方でも大丈夫なわけでしょうかね、今。
まあ、ただ、黒田さん的にはですね、布石を打っておられまして、 リバーサルレートっていうことにですね、言及されまして、はいはい、まあ、万が一、円安が走った場合ですね、少しその機を捉えて、政策を転じようと、
はいはい、
そういう、長期的視点に立ったら布石を出してるんですけど、
なるほど、なるほど、まあ。
でも、だからといって、すぐに何かするっていうこともないですし、ええ、前提が多分円安にあると思います。
なるほど。もしもじゃあ円安が進んだ時にちょっと歯止めをかけるような形でそれをほんのリップサービスみたいなことで活用するぐらいの話というような、はい、そういう状況なんでしょうか、ね、
まあそうだと思います。ですから、海外ではちょっと一部誤解しておりまして、日銀もですね、政策転換があるから、ドル円は下がると思っている海外結構多いんですね。
はい。ドル円で円が買われるっていうふうにおっしゃってる方っていうのは、なんかその辺を取り出してる人なんかもいらっしゃる
よね。けれども、円高に行った時に政策転換はありえないので、
なるほど、なるほど。
120円超えてこないとですね、政策は変えられないと思います。ですからその時にはまあ銀行対策として、長期金利が今 0% ですけども、0.2 ぐらいまで、ちょっと長期金利上げてもいいかなみたいなことは言うかもしれないですね。
なるほど、よくわかりました、はい、
それでは志麻さんに今年のドル円相場の予想レンジを伺っていきたいと思います、はい、年始ですのでね、
僕自身はですね、はい、上が123円、もしかしたら125ぐらいまであるんじゃないかなと。
はい、結構じゃあ、
円安派です。
幅があります。ドル高考えてる
で、下はですね、100円、
下は100円、はい、
というのはですね、ちょっと今年前半、まあどこまで行くかわからないんですけど、ちょっとミニバブルの雰囲気がありまして、ちょっとドル円を押し上げる動きになると思うんですけれども、どこかの地点でちょっと崩れると思うんですね。それは年末なのか、それとも来年なのか、わからないものですから、ただ、一旦崩れると、ドル円は、フェアバリューっていうのはものすごい低いところにあります。
どのくらいのところにあるんですか？
95円からもっと下だと思っております。
あ、そうなんですか。
日本ってやっぱりすごい物価安いんですね。だから、今ちょっとミニバブルなので、その安いものを、まあ、ちょっと割高なものをもっと押し上げようっていう、そういう気力に満ち溢れてますんで。
それが、バブリーな感じなんですね。
そうですね。ですから、113円ぐらいですから、あと10円ぐらい、はい、持ち上げ、123円ぐらい。まあ十分可能だと思います。ただ、何かあった時にですね、その時には一気に崩れますんで、まあ、それを含めて100円、123円という予想にしております。
去年よりね、結構じゃあ、チャンスのある為替市場ということでしょうかね。
は
い、
そうですね。僕自身はそう思っております。
はい。
ありがとうございます。ここで FX オンからのお知らせです。志摩力夫さんのメルマガ、志摩力夫の実践リアルトレード FX オンから好評配信中。配信価格は月額4500円。今、FX の個人投資家の方に大変ご好評いただいております。志摩力夫の実践リアルトレードでぜひトレード成果を上げていただきたいと思いますが、もう志摩さん、年末年始もずっと配信してくださってました。
もう様々なですね。経済データ、機能などは民間調査機関の雇用データなどをね、はい、細かく分析してすぐに、情報としてメルマガで送ってくれるという素晴らしい商品ですね。
そうですね、うん、ドル円のみならずユーロ、ポンドなど幅広くビットコインについてのご見解なども最近は書いてくださってますよね。
は
い、今年も、ぜひ皆様ご検討ください。詳しくは番組ホームページ右のゴゴちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。本日のゲストは志摩力夫さんでした。志摩さん、どうもありがとうございました。鎌田さん、どうもありがとうございました。それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りいたしました。